おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
私こう偉そうに言うわけじゃないんですよ。こうやっぱり日本は年が明けてね、やっと梅から今度桜の季節になるんだけど、やっぱり新年早々から世界史の中で大きく揺れてるじゃないですか、はい、あの中東に行って人命が失われたとかって言いつつも、同じその日に崖崩れてこう亡くなられたあの職員の方なんかも中部地方にいらっしゃりするんですよね。だからアラブで死んだ人の死は大きく取り上げられて、一生懸命町民を守るために走り回ってる町の役場の人の死はその日は小さく片隅にという、そういう流動的世界に住んでるわけじゃないですか。そんな時に私たちが物事の価値観に迷った時に、昨日話したみたいに動くもの、動いていないもの、絶えずそういうものを対比しながら、自分の乗ってる列車が走っているのか止まっているのかを判断しようという、一つの窓から CG 画面のように世界を見るのは決して良くないっていう、なんかそういう物事の考え方の提案として現象学というの、なんかで皆さんのお役に立てばと、そんな風に思っております。続けましょうね、はい。世界は相関関係で動く、単独で動かない。CG 画面というのは物の現れ方が規則的に描くことで表現される世界である。規則正しく動くが、しばらく見ていると私たちはそれがすぐに人によって計算され CG 画面で描かれた絵だと気づく。そうするとたちまちリアルさを感じなくなる。リアルを追求した CG 画面はなぜリアルさを失うのだろうか。例えばハリウッドのゴジラ、
はい、
これものすごいリアルなんですよ、うん、ハリウッド版ゴジラは、でもね、かんちゃん悪い、飽きちゃう、なんで飽きるんだろうな、
はい、
どちらかといえば私たちはつぶらやのゴジラにリアルさを感じる。あれがゴジラだと思わない、ハリウッド版 CG ゴジラはもうゴジラ以外の何者でもない、そうだよな、
はい、
あれはゴジラだよな。でもね、ゴジラ以外の何者でもないゴジラを見ててもね、私たちはゴジラを感じないんです、
はい、
人間の感性は不思議ですね。それは三角形が伸び縮みして動いてる像と同じなんですよ。 CG 画面のゴジラはそうですよね。立体はこう動くっていう数式ですから、
はい、
一方つぶらやのゴジラは何かというと、もう日本中の人が仕掛けは知っております、着ぐるみ、
うん、
中に人が入ってるんです、
はい、
ね、ゴジラを演じてるんです、
はい、
でその本質は、その中身は人でありますから、時としてゴジラの動きの当てが外れて人間みたいに動くんですよ、ゴジラが、
はい、
だから私たちは人間みたいな動きをした時にゴジラに修正してみるんですよ。
え？
そういうことをやるんです、人間は。
無意識のうちに、
無意識のうちに、今のこけ方人間に近いな、
もう
本物のゴジラはこんな風に転ぶんじゃねえの、ゴジラだったらって修正してみる時にゴジラ像が出てくるんです。ゴジラの動きが様々な動物の人も含めて、ね、ゴジラの動きはそうですよね。ゴリラとかゾウとか、まあ水中を行くときはワニのように動く。そういういろんなものの共通性を持っているがゆえに、その着ぐるみのゴジラは、どこにでもあってどこにもないゴジラという現象で見えてくる。もう一回繰り返すよ、
はい、
どこにでもあってどこにもないという現象に見えてくるときに、私たちはゴジラに見えてくるんです、
はい、
我々は現象の中に見出される多様な結びつきの現象そのものの重なり合いを本質として取り出す。 CG 画面のゴジラが一歩歩く、何にも似てない、ゴジラだから人間にも似てない、ゴリラにも似てない、
はい、
ゴジラだから。でも着ぐるみのゴジラは人間にも見えるし、猿にも見えるし、ゴリラにも見える、
はい、
だからなおさら修正しつつ 我々はそれをゴジラだと思おうと努力する。そのことによってゴジラのイメージができるんであります。で、ゴジラというのは面白いことに、これシリーズを重ねつつ時代の変化等々でゴジラどんどん形が変わってきてるでしょ。
はい。
それを込みで見てるんだよ。ところが CG のゴジラは一回作っちゃうと何にも変わらないんだよ。
はい。いやでも CG のゴジラは、うん、なんかもう一回見たらすぐ忘れちゃいますけども、そうなの、あの着ぐるみのゴジラは何かこう残る、うん、っていうのありますよね。
ね、
う
ん、それはね結びつくからだよ。あ、何かに、例えばゴジラカーッと吠えた時になんかあの怒った時の私に似てるとか、
はい、
そういうものに結びついていくんだよ、
はい、
ところが CG のゴジラは何にも結びつかないんだよ、うん、ゴジラだから、
はい、
これでも君がわからないんじゃないかと思って朝4時半から考えたんだコロッケは、
え、
コロッケのモノマネはなぜおかしいかなんだよ。
コロッケさんのコロッケですか。
そう、これでね明日ねまた現象学の本質をご説明したいと思います。皆さんぜひお付き合いのほど。